オンザウェイジャーナル。
おはようございます。ジャーナリストの上杉隆です。今回今朝のオンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方では、菅直人総理、一体どういう人物なのかということについて改めて話をしていきたいと思います。退陣表明をした菅直人総理、どういう政治家なのか。実は菅直人さんとはですね、親しくはないんですが、お互い知ってるという意味では15年ほど前に遡ります。当時ですね、先駆けの、所属の国会議員で、橋本内閣の厚生大臣であった菅直人さん、薬害エイズ訴訟や、そういうあたりでの、ある意味スターだったわけですが、その菅直人さんと初めて会ったのはその時です。私自身は何かというと、当時鳩山由紀夫さんではなくて、その弟の邦夫さんの秘書でした。その邦夫さんは当時新進党という政党にいて、与野党に分かれていたわけですが、実はその96年のゴールデンウィーク、ちょうど15年前ですかね、の後あたりから、民主党という政党を作るために、その鳩山兄弟と菅さんが頻繁に密会を重ねるんです。実はその現場に立ち入ってたのが当時秘書時代の私でありまして、そういう意味で菅直人さんという、政治家には15年ほど前から、よく知っているということに、なります。そしてその菅直人さんに関してはですね、今日発売の週刊文春で、こんなタイトルの記事を書きました。菅直人首相さようならペテン政治家と、ちょっと過激なタイトルなんですが、ご存知のように週刊誌というのはですね、これはタイトルは筆者がつけるのではなくて編集部がつけるんですが、その菅直人さんの15年間を改めて振り返って、特に鳩山由紀夫さんというですね、盟友との関係を振り返る記事、これを寄せております。その中で、そしてまたその中にもないことも含めて今日はちょっとお話をしていこうと思いますが、まずそもそも菅さん、6月2日の記者会見で、自らその記者会見、代議士会ですね、不信任案の、決議の前の代議士会で、事実上鳩山さんの口を借りる形ですが、自らの退陣を表明しました。ただ退陣の条件としては、一定の目処がついてからと。これは今回の震災復興並びに原発事故の一定の目処がついてからという条件を出して、そして退陣をするということだったんです。この一定の目処というのがですね、憶測を呼んで、一体いつなんだと、当然ながら永田町で取材をしている政治部記者や多くの記者たちはその疑問についてですね、当日の夜10時から開かれた総理会見で追及するわけです。私もその会見には出ることができました。そして、聞いた質問というのが、一定の目処ということをそれまで何人もの記者が聞いているんですが、はぐらかすということで、ちょっと見方を変えてですね、じゃあ菅さんお辞めになるとおっしゃっているのはどのことですかと、それは総理ですか、あるいは国会議員ですか、人間ですかとは言いませんでした。そういう意味での菅さんの立場というのはどこをに規定されているのかということを聞いたんですが、これはもう菅さんの修正と言っていいんでしょうか。基本的に、このズバリ中心に来る、つまりあまり聞かれたくないことを聞かれると、ごまかすという癖があります。これ菅さんのみならず私も含めた大体人間はそうなんですけど、今回もその私の質問に対してどうなったかというと、次のように答えました。同じ答えになって恐縮なんですが、私が代議士会というオープンな場で、大勢の代議士あるいはマスコミの皆さんの前で申し上げたわけでありまして、その発言からお読み取りいただきたいと思いますと、実際振り返ると、この代議士会で、総理を辞めるか議員を辞めるかということは何も言ってませんが、このように菅さんというのは意外と、これまでのイメージと違って大事なことはあまりはっきり言わないという政治家なわけですね。これは15年間ずっと見てると、あ、またそんな感じかなという感じで、私自身も納得するんですが、ちょうどこの不信任決議案の時に実は国会の中にいまして、議員食堂というところにいました。でかつてのボスである鳩山邦夫さんがたまたま、取り掛かって、その同じテーブルに座ってですね、菅さんやあるいは鳩山由紀夫さんのお話をしていたわけですが、その時に不信任案提出の直前に鳩山由紀夫さんが、菅さんに対して、当面の一定の目処がついたら退陣をということで、 それを言ったがために不信任に賛成しようとしている民主党の議員も含めて総崩れとなって不信任は否決されたという経緯があったんですが、その議員食堂でそのちょうど真っ最中に鳩山邦夫さんが言った言葉が印象的です。兄貴また官に騙されたのかと。これ何のことかというと、実は鳩山さん、まあ、鳩山兄弟と言ってもいいのかもしれませんが、見かけによらず、まあ、見かけ通りかもしれませんが、非常に人が良くてですね、よく騙されるんですね。特に菅さんに関しては、まあ、15年間騙されていると言ってもいいと思います。永田町では実は騙す政治家、騙される政治家、どっちが悪いかというと基本的には同罪となります。まあ、世間では騙す方が悪いのは当然なんですが、むしろ永田町の権力闘争の中では騙される政治家も悪いと、つまり騙す方はそんな悪くないという考え方もあるんですね。そういう意味で、菅さんと鳩山幸男さんの関係というのは、まあ、お互い騙し騙されと言いながらも、必ずしもどちらか一方が悪いというわけではないというのを最初に前提としてお話ししておこうと思います。話は15年前に、振り返り、戻りますが、実は当時先駆けの厚生大臣だった菅さん、密かに鳩山幸男さんと先駆けのメンバー、そして社会党、社民党のメンバーを含めて新党を結党しようという動きをしていました。第3局で、55年体制を終わらせるために、新しい政党が必要だと。当時、大きな政党としては自民党、これは政権にありました。自社座政権といって先駆けと社民党と連立を組んでおりまして、野党第一党は新進党という政党でした。そこには現在の公明党も解党して一緒にやっているという状況で、まあ、与野党に大きく分かれるところだったんですが、その両方の政党とは関係なく第三極を作ろうとしたのが菅さん、そして鳩山幸男さんでした。ただ、鳩山幸男さんは、もう96年の春にはですね、新党を結党しようと、新しい政治家が必要だということで、いち早くこの新党の方に向かうことを宣言したんですが、菅さんは厚生大臣という現職閣僚ということもあったんでしょうが、なかなかはっきりせずに、まあ自らの立ち位置を表明しないという状況にありました。ですから結果として鳩山幸男さんだけが少しはしごを外された形になってしまって、どうするんだということになったんですが、最終的には、菅さんも、辞めて民主党の決闘に入ってくるわけですが、ただその時にですね、まあ、半ば条件闘争のような形で、自分は大臣を辞めるんで代表格にしろというようなメッセージを送ったり、あるいは新党決闘というのは非常にお金もかかることなんですが、その時に、自分はその非常に人気の高い政治家なんで、お金は払う必要ないというような形で、結果として新党に関しては数億円分の価値が自分にあるということで、お金を出さないで新党入りしたというようなこともありました。そのような形で、まあある意味鳩山さんが利用されながらも歩み出したこの民主党なんですが、次に98年、これは菅さんを、襲った、まあ、女性スキャンダルがあったんですが、その時もいくつかいろんな形での、菅さんへの、不信感というのが鳩山さんに芽生えることになりました。これについては週刊誌週刊文春の今日発売のものを読んでいただきたいんですが、ぐっと下がってもっと大きな政治的な、裏切りというのが一つありました。まあ、裏切りというか鳩山幸男さんが菅さんに騙されるというような形のものがありました。それが2003年の、民有合併、つまり民主党と野党第一党の民主党と、それから、自治公連立を抜け出てきた自由党、つまり小沢一郎さんの率いる自由党が合併するというような騒ぎがありました。これが現在の民主党につながってくるわけですが、実はその前年の2002年に小沢一郎さんと、これ自由党の党首です、そして鳩山幸男さん、これは2002年当時の民主党の代表でした。2人が密会をして民主党を合併しようと、つまり政党合併をしようと、そして大きな一大野党勢力を作ろうとする動きがあったわけですが、これは事前に漏れるとその芽は摘んでしまうということで、極秘裏に密会を重ね、そして一気に連立というか、まあ一つの政党になろうという動きをしていたんですね。ところが その動きの最終週というか、まあ、本当に寸前のところで、それが、明らかになってどうなったかというと、これ民主党内の声です。先に民主党に入っていた渡辺公造さんや、あるいは、岡田克也さんという、まあ、かつて旧田中派に2人ともいらっしゃって、小沢さんのことをよく知ってる2人ですね。さらには鳩山兄弟も実は旧田中派にいたんで、まあ、お互いよく知ってるんですが、その2人が猛然と反発して、絶対に小沢一郎と組むことはダメだというふうに言うんです。そして、もう一つ勢力がありました。それが菅グループと言われている菅さんたちで、小沢一郎さんなんか使ったらとんでもないと、仮に小沢一郎さんを民主党に入れたら絶対にこれは乗っ取られるということで、批判の急先鋒に立ったのが、菅直人さんでした。結果、鳩山由紀夫さんは、批判に、党内の批判にさらされて、自由党との合併を諦めたのみならず、責任を取って代表を辞任するということになって、そして後継に菅直人さんが代表に就任したというわけです。まあ、ここまで見たら、それほど問題ではないんですが、問題はその翌年すぐですね。その党の猛反発した菅直人さんが小沢一郎さんと一緒に、政党を作ります。それが今の民主党ですね。この時やはり鳩山由紀夫さんにたまたま、直後に会ったんですが、非常に落ち込んでいて、私に対してこういうふうに言いました。上杉君、菊作り、菊見るときはただの人って言葉知ってると。まあ、これはですね、どういうことかというと、まあ、菊作りというのは非常に、手間もかかり時間もかかるわけですが、まあ、それを丹念に育てて作って、そしていよいよ皆にお披露目するという、菊の、観覧会というか、そういうものがあるときには、実は、その最初から手作りをしてきた人、まあ、つまり井戸を掘った人という形になるんでしょうか、その人のことは忘れ去られて、ただの、お客さんの一人みたいな扱い方をして、することがあるんだよと、まあ、つまり神道を作ったんですが、自分は、やったんだけど全く評価されないんだと、まあ、言葉を変えれば菅さんに手柄を持ってかれてしまったんだということを少し弱気になって言ったことだと思うんですね。まあ、実際はその時に、党大会で壇上に上がった小沢一郎さんが、今この新党が決闘したのは、去年鳩山由紀夫さんが汗をかいてくださったからだということで、わざわざ名前を出して言うことによって救われるわけですが、まあ、菅さんは、それを聞きながらちょっとやや渋い顔をしていたというのが印象に残っています。これが、まあ、ある意味3つ目の裏切りということになるわけですが、4つ目があります。それが昨年、菅さんが総理に就任した時の一連の話です。鳩山由紀夫さんが総理を辞め、普天間問題でつまずき、そして辞めることになりました。その辞めると同時に菅直人さん、当時副総理兼財務大臣だったんですが、すぐに手を挙げ、あっという間に、まあ、党内の勢力を固めます。実はその時に尽力したのが鳩山由紀夫さんで、小沢グループ、まあ、菅さんに対してあまりいいイメージを持っていなかった小沢さんの、方にも頼んだり、あるいは若手の方にも挙党一致ということで、まあ、菅総理に対してですね、なんとか菅総理を誕生させてくれということを、まあ、頼まれもしないのにお願いしてまいるわけです。でその時に結局、タルトコ新二さん若手の方から出て、まあ、代表選になるんですが、まあ、菅さんが圧勝すると、それは小沢グループも含めて、まあ、自主投票ということにこぎつけた、まあ、鳩山さんの手柄だと、まあ、少なくとも、ご本人は思っていると思うわけですが、その鳩山さんが菅さんに出した条件が、新しい民主党体制として挙党一致でやってくださいと、つまり反目し合う、小沢グループの方々も、ぜひ閣僚ポストを含めて重用してあげてくださいというのが約束だったわけですね。そして菅さんが総理大臣になり、組閣をして、いざ蓋を開けてみるとどうなったか、実は小沢グループはほとんど全員パージされて、いわゆる菅グループ、そのメンバーで閣僚が固められるということで、鳩山さんのとの約束が保護にされたわけです。それでもかかわらず、何度か、鳩山さんの方から菅さんの方にお願いしたんですが、その3ヶ月後、定例である民主党代表選が開かれ、小沢一郎さんが立候補して一騎打ちとなるわけですね。その時も、結局菅さんが僅差で勝って総理大臣を続けるんですが、いわゆる この溝を残さないために鳩山由紀夫さんが、まあ、間に立って、小沢グループをちゃんと重用してくれというふうに言ったんですが、それも全く聞き入れられず、結果鳩山さんが、恥をかき、そして、まあ、新聞でも報じられましたが、私は一体何だったんでしょうねというその言葉につながっていくわけです。それがちょうど1年あ、9ヶ月前ですね、の出来事だったわけですが、その9ヶ月後に鳩山さんは人がいいのかあるいは、愚かなのかよく分かりませんが、また同じような形で菅さんと覚書をし、そして菅さんはその覚書を一旦その日の夜に保護にするということで、翌朝鳩山さん記者団に対して裏切られたと、政治家としての約束を守んないようだったらそれはペテン師と申し上げてもいいでしょうというかなり強い言葉で菅さんを非難するということにつながっていくわけです。つまり15年間で、まあ、大きいエピソードだけでもすでに5回も鳩山さんは騙されると、菅さんは逆に騙したということなんですが、最初に申し上げたようにこの騙した騙される永田町の世界では、決して悪いことではなく、権力闘争の中では騙す方も確かに悪いかもしれないけど騙された方がより悪いということで、鳩山さんの方が、やや分が悪いことも確かです。ただ、そうは言っても菅さん自身、ここまで来るともうやめるというのは規定路線になり、長く続けることは難しいかなというような状況になっています。少なくとも閣僚の中でも、夏いっぱい、それから、第二次補正予算が通ってから、もしくは第二次補正予算の目処がついてから審議の含めて、さらには、基本法ですね、災害復興基本法の制定のこれも検討目処がついてから、菅さんはお辞めいただくということを公然との半ば、言うような閣僚も出てきたということで、おそらく菅さんがこれ以上総理の座にいることは難しいと思います。ただ、その後のことに関しては、どんな形での政権維持もしくは連立という話がいろいろ出ていますが、その菅総理この数1年ちょっとの、まあ、民主党政権を引っ張ってきた中では、今回の震災そして震災以降の対応というのが結果として失敗だったと、つまり失政だったからこそこのような形で責任を取って辞めるという本来の意味を忘れてはならないかと思います。そしてまた、前政権前首相である鳩山由紀夫さん、菅直人さんという民主党の、まあ、2人、代表格だった2人が相次いで総理を辞任し、日本の政治自体が迷走に入っていくという中で、次の総理は一体誰なのか、そして本当に、そういう総理が私たちの生活を救ってくれるのかと、またそれに対してきちんと意思表示を一人一人ができることがすることができるのかというのが次の新しい総理、そしてそれを選ぶ、民主党代表選あるいは総選挙、ということになっていくのかと思います。今日お話した内容は今日発売の週刊文春で、関東で、詳しく書いておりますのでぜひお読みください。以上菅直人さんの見方ということでオンザウェイジャーナル上杉隆がお伝えしました。次回もよろしくお願いいたします。
オンザウェイジャーナル。